サバラジオ。
はいはい
はい、
こんばんは。
おばんでございます。
どんな感じでございましょうか。
梅雨に入ったようですね。
どうやらね、
ええ、
まあいいとは思うんですが、 あんまりこうムシムシするの俺、まあみんなそうなんですけど、
ええ、
多分あんまりムシムシ嫌いやと思うんですよ。
嫌ですな。
嫌ですか。
いや、とても嫌ですね。
ああ、もうそれがね、どうやろね、
うん、
来るんやね、またね。
いよいよね。
今日でもちょっとなんか普通にムシムシしてたんで、ちょっと嫌やなと思ってやってたんですけど、
気温がちょっとねまだ低かったからまだ耐えれますけども、
いいお天気じゃなかったんで、
なかったからね。
でもまあちょっとな、ああもう来るんやなと思って、
ね、もう夏至もいよいよ過ぎようとしてますからね。
あ、そう。夏至すぎるとどうなるの？
昼間が短くなっていく。
ああ、そういうことか。どんどん今、7時ぐらいに暗くなってるのが、どんどんどんどん、こう、なんか、なっていくってことですかね。
気がつきゃ4時頃暗くなってくるよ。
ああ、もう、いやね、もうそういうの。
ねえ、もうこの時期が一番ね、長くて嬉しいんやけど。
ああ、そう？
うん、長い方がいい。
ああ、まあ長い方がいいけどな。ムシムシすんの嫌やしな。
それはね、
もうちょっとカラッとしてくれるとい
いことないんですかね。
いいなって思うんですね。日本の夏はなんかムシムシするよね。
どうしてもね。
と思ってますよ。
なんか最近ほんま寒暖差激しいですね。
あ、何、朝が涼しくて寒くて、で昼ぐらいからぬくなるみたいな、そんなやつ。
そうですね。しかも湿度が高いという。
あれやろね、やっぱ年なんちゃいます？
ほう。
結局そういうこと敏感に感じれるのって、年取ったからちゃう？
体弱ってるいうことですかね。
弱ってる。そういう昔湿気なんか平気やったもん。
そうやったんかな。
多分ね、
気にしなかったんかな。
多分そんなムシムシすんだなんて言わんかったと思うね、俺。
そうなんかな。エアコンつけて寝てなかったかな。
エアコンはで、俺一時住んでたところでエアコンついてなかったんですよ。
ああ、すげえ。
エアコン買う金がなかった。
も
うきつかったっすね。
きつかったでしょ。
ほんでしかも下の階がエアコンとかついてるんですよ。
はいはいはい。
だからその室外機のブワーンっていうやつが全部上上がってくるんですよ。しんどかったな、あの時期。
そら踏んだり蹴ったりな。
踏んだり蹴ったりだ。ほんと水の風呂、水風呂浴びて、
はいはいはいはい、
あーでさー食べてだいぶ冷やしてから寝るみたいな感じなんですけど、ほんでも夜中目覚めたな
っつって。覚めますわね、そりゃね。
ほんまきつかったっす、あの時期。エアコンというものが部屋に着いた時に、
はい、
いやもうほんま幸せと思って、めっちゃ寝たったわ。
爆睡熟睡でね。
爆睡熟睡入りましたね。だから今でももう気付いたら、今とかやったらもうちょっと気付いたらエアコンつけられるから。
そうですね。
それでなんとか助かってるなと思って、この暑いの下から室が暑い、あの室外機のブワーンって回る音ありますよ、
はいはい、
あれ聞くと暑いんですよ、
余計にね。
いろんなとこで聞くんですけど、やめてくれんかなっていつも思うのはあるね。
こればっかりはね、
こればっかりはほんまに自分の、資金力、それでなんとかするしかないから。
ああ、そうですな。
って考えると、まあ確かにエアコンって素晴らしい発明やなと思うんですけど。
もうね、ほんまに。
まあ、だから極力使わずに置いといて、 どっかのタイミングでもうむっちゃ暑いなと思った時に使うようにはしてるんですけど、
ね、冬場のパッチみたいなもんですからね。
そうそうそうそう、だから そこの簡単なところを過ぎてしまうと、
うん、
結局あのもっともっと追い求めてしまういませんか。
確かに確かに。
ああ、だから、できる限り耐えて、
うん、
今の時期はまだ夜中はまあまあ涼しいんでね。
涼しいのは涼しいですからね。
うん、あの扇風機とかつけてたらなんとかなるから、
うん、
ええかなと思ってはやってるんですけど、
ね、湿度がまだマシな方やいうことなんでしょうね。で
まだでも暑いのがまだあと2ヶ月7月8月ぐらいで、
いや9月まで行くでしょうよ。
そやドーンと来るから、うん、もうこれ、まあ、今のうちに耐えとかんとなと思ってやってるんですけど、まあ、
だんだんそれがこらえれんようになってくるわけだな。
せやな、でも年取ったら大丈夫みたいな話も聞くやん。
確かにそれでよ、熱中症でお年寄り倒れたり
しますもんね。そうそうそうそうそう、むちゃくちゃ暑い、
うん、
なんやろ、なんかお客さんとこ行かなかみたいな話になって、
はいはい、
ガチャって開けたらめちゃくちゃ暑いとこで上半身裸でおったブッダみたいなおっさんおったけど、あれこのおっさんよこんな中でおんなと思ったことあったけど、
ね、寒いのは耐えれんくせに暑いのは耐えてしまうっていうね。
せえなあ、でも感じないんやろ ね
やっぱりその鈍感になってくるんですかね。
うん、なっていくと思うよ。いろんなもんが鈍感になっていってると思う、俺は。
まあそうですね。
あの目とかね、そういうのもどんどんどんどんもうあかんくなってきてるね。
センサーが衰えていくんですな。
夕方ぐらいになんか細かい地味みたいな見るともう無理ですね。
ああそうですか。
なんか目薬とかさしたらええの、あのなんたら目薬みたいなあるやん。
まあ言いますよね。あんなん効果あるかどうかよう分かりませんけど僕たち。
おお。あでも山井さんとかね、メガネ君やから、
ええ、
ある程度っていうのはあるんでしょうけど、俺もちょっとメガネしようかなとか思ったりするときあるもんな。
老眼鏡とかあったら便利かもよ。
老眼鏡とかじゃないね、なんかちょっといいメガネみたいなしたいね。
何いいメガネって何。
安野先生みたいなやつ、なんとか金星みたいなやつ。
なんとか金、ああ
、なんとか金星ってありますね。どこどこな、うん、何なんとか金星みたいなやつ、う
ん、サバエなんとかかんとか工房みたいなやつね。
あれもサバエで作ってないんですけども嘘なんですけども。
なるほど。
いやなんとか金星みたいなええやつつけたいよ。フレームだけで5万ぐらいするやつ。
なもアロックかどっかでやろうじゃん、十分ですあんなもん。
どこ何やって、あのメガネ本舗みたいな
やつ。メガネ本舗みたいなとかアロックとかね、ありませんか。
安売り本舗みたいなやつ。あのあれやろ、メガネ1個買ったら、
うん、
またもう1個ついてきますみたいなやつやろ。
そんなあるの。
あるはあるよ、ほんならいくらあるでよ。なんたらどうみたいなやつとか、うん、めちゃくちゃあんで。
ああ、そう、それ知らんかったな。
ほんで、メガネも作ったら3000円とかな。
安
っ。3000円はちょっとないっすわ、みたいなやつよ、あるけど。
それ、老眼鏡ちゃいまっか、それ、やっぱり。
いや、ちゃうんよ、ちゃんとあんねんね、今。
へぇ。
おぉ、だからメガネの価値ってすごい落ちてるんよね、今。
まあね、我々の子供の頃は高かったもんね、ほんまに。
それはだから結局そのメガネ屋さんが全部面倒を見てくれるから、
うん、
あのちょっと壊れたとか、
はいはいはい、
曲がったとかいうのもメガネ屋さんが見に来てくれるし、
うん、
動画ちょっと会えへんようになったなって言ったらまた調べに来てくれたりとか、
うん、
いうのが昔のメガネ屋さんなんですよね。
うん、なるほどね、昔の家電みたいなもんで。
ああ、そう、今はそれじゃないから、
まあ行ったら何だと変えてくれますけどね、おいども。
そうやろ。でも言ったら何だと変えてくれるけど、その行く手間みたいなやつもありますやん。
うん、でもメガネ屋も昔のメガネ屋も来てくれはせんかったでしょ。
いや来てくれたらしいで、昔のメガネ屋って。うん、
へえ、暇やってんな。
だからそのためのフレームが5万円やったり6万円やったりとか。
へえ、
まあ電化製品みたいなもんですよ。
うんうんうん、
あのお前んとこでテレビ買ったんやから、
うん、
潰れたらちょっと見に来てくれみたいなのありますよ。
面倒見るっていうね。
おう、そういうなノリは昔からずっとあるらしいんですけど。
さすが。
うん、だからそういうのを全部今覗いてるから、メガネ屋のその値段っていうのがどんどんどんどん落ちてるんであってね。
あとレンズがね安くなったりもあるんでしょうね。
ありますあります、あの年間でどんだけ撮りますみたいな話をちゃんとするから。
昔はねレンズガラスでしたからね。
ああ、ガラスレンズな。
うん、よう落として割れそうなんのあれ。
パリーンってなったん。
や、いっぺんやったことあると思う。
ああ、やっぱ昔からメガネくんは違うね、うん、やっぱりね。
もう昔のメガネはね、あの、うん、ビスがよう緩んだ。
ああ、そう。
うん。
ほんで、それで落ちて。
ずると、ああ、動こうってなって。
パリーンと。
いっぺんやったことあるんちゃうかな。
ほんま、
うん。
ほんでもう次なんなんと交換するのめっちゃ高かったりとか
する
ん
です
か。
そうですよ、またね作らないかもですもんね、どうしても。
マジか、
メガネ君大変やったんですよ昔は、昭和の
頃。いやいや、だからもう、まあ、今プラスチックレンズに変わったりとか全部してるからね、う
ん、軽いしね、
コスト的にはだいぶ下がってるって話なんでしょうけどね。だからそろそろなんかなと思ってはいてるんですけど、
まあ、いっぺんその視力検査っての受けてみたらいいじゃないですか。
大体あのほら免許の更新時期ぐらいに受けますやん、はいはい、ほんならもう片側 1.0 の片側 0.9 とかそれぐらいなんですよ俺まだ。
おそれはいい、
全然大丈夫なの。
つまり近眼はいいけど、あの遠視がどうかいうところですね。
ああ、ね、近眼とは言われたことある、
うん、
近眼なんですけど、あ、近眼っていうことは、
うん、
老眼なんですかってみたいなことを昔聞いたんですよ、
うん、
あ、そこじゃないですよ、老眼じゃないんですけど、
うん、
近眼ですって言われたんですよ。
まあ、近眼は若い人からなれ、若いうちからなるんですからね。
そうそう、ほんで、遠いとこは、見えるんですよ、
うんうん、
全然目自身は悪くないんです。
1.0 前後あるんやったら十分ですよ。
あの昔からあの目だけいいんですよ
強調せんだ
もん。目だけはね、
はいはい、
なんとかなってるんですよ、うんうん、だから最近夕方とかにちょっと細かい字みたいな書こうかなと思ったらもう全然書かれへんのが、
まあ、疲れ目霞み目とか言いますわな。
あ、こういうのこうちょっと目薬持っといた方がええんかなみたいなこと思ってますわ、
うん、まあね、ササン人やったらよく聞くのかもしれませんしね。
そうそうそうそう、だから今まで薬を入れてないから、
うんうん、
多分だいぶガツンと効くんちゃうかなと思って喜んでるんですけどねえ、でもまあな、まあまあそんな年かなって思ったりもするしな、まあ
ね、50になってくるとね、
それぐらいになってくるとね、
そうです
ね、そんなことも起こりうるよね。
十分ね、
うん、それは仕方ないと思いますわ。
お腹も出るしね、そんなもんですわ。
お腹も出ます、まあ、あの普通の運動では無理ですもん、
うん、
もうなんとかしないといけない。
ほう、
うん、運動するわ俺。
する
する、ああ、でもできる、できる、
ほう、
絶対できる。
ほうほう、
します、運動、うん、はい、運動して腹へこみます。
うん、
うん、もうそんなん、そういうのに抗わないと、
はい、抗ってるんじゃないですか、それは。
抗っていかないと、
うん、
無理です。
まあね、ほっとったら、ね。
まだ、所詮50代ですから、
はいはい、
なんとかなるんちゃうかと思って。
うん、今のうちだと思う。
そう、今のうちにまた何か起こしや何かあるんじゃないかなと。うん、
習慣つくのが大事ですわな。
そうでしょ。
うん、
ですんで、ちょっとそういうこともやっていきたいなと、
はい、
思っている今日この頃。
うん、
ね、というわけで、今週もそんな感じでやっていこうかなと思ってますよ。
ですね、はい。
はい、いうことですんで、今週もサバラジオよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
サバラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、はい、今週もやっていこうじゃないですか。
そうですね。
メール関係が一応落ち着きましたので、
はいはい、落ち着いたり
ましたね。書き込み関係を皆さんご紹介したいなと、思ってるわけなんですが、
は
まあまあまあ、ちょっと古いところぐらいから紹介していこうかなと思ってるんですけど、今週はね、 5月の頭ぐらいにいただいております。全福みーたろうさんから、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、阪神系の話ですね。阪神タイガースね、34年ぶり屈辱の広島に開幕6連敗、はい、今年今季10度目の完封負けで借金13、2と、うん、阪神タイガースって書いてますけどね、うん、ちょっと盛り返してきましたね、タイガースね。
みたいですね。
4位ぐらいまで上がってきたかな。
交流戦の調子は良かったんですね。
良かったんですよね、うん、だからまあまあいいです別に何とも思わないです
今は。
ほんで優勝しても優勝せえんで別にええねんな
どういうこと？
野球をただただ見てるだけっていう風の感覚に変わってきた、
うん、今は。
あ、どこを応援するとかいうのもあんまりなく、
う
ん、
あ、そう、
もう思ってるんですけど、それなり好きな在阪球団は好きなんですけど、
うん、でしょ、うん、
でもまあもうここまで来たらもう別にっていう感じやね、うん、優勝ないのは分かってるからっていう話やね、うん、
今さらされてもって感じ。
そうですね。
3位滑り込んでクライマックスで勝ったから言うて、
3位のクライマックスはまあまあしんどいで、ね、
でしょうね、そりゃね。
あの優勝できるとかそういうことはまず思わないようにしとかないと、うんうんうん、現時点で、
まあね、
もうそれ無理なんですから、もう10ゲームぐらい離されてるわけですから、これは無理でしょうっていう、ミラクルはまずないというふうに考えつつやっていかないとダメでしょうね。
ね、
うん、だから、まあ、野球やってたら見るぐらいの話しとかないと。
もう一喜一憂しないと。
一喜一憂あんまりしないですね、野球ではね。
もはやね、今年は、ね、
最近はね。
はい、
他のスポーツで喜んでるって感じですよね。なんで、まあ、頑張ってくださいよ、他の阪神およびオリックス、
うん、
優勝とかも関係なく見てると、非常に楽しいなと思って見てるんですけど、
ね、気楽でいい
と。そうなんですよ、だから、まあまあ、別にしょうがないんじゃないですか、来年からじゃないですか、また来年からやったらいいんじゃないですか。
監督は決まってるんですか、次。
いや、決まってないです。
ですよね。
誰にすんのかな、
ね、
まあ、多分岡田さんか掛布さんぐらいに話がいってんちゃうかなぐらいの感じだと思いますけどね。はあ、はあ、で、サプライズで、
うん、
落合さんがあるんじゃないかなという気はしてます。そんなぐらいの俺の読みです。で、うちは俺の読みは全然外れますんで、全然ダメですけども、落合さんとか行くんちゃうかな、うん、多分ね、
うん、
うん、だからもう今年辞める言うてるから、
うん、
それでちょっと強くしてって感じちゃうかな、
うん、なったりですけどね。
そうやね、そこら辺ね、やってもらえるといいかと思うんですけども、うん、はい、はい、そういう感じでありがとうございます。
はい、
お次はね、こんにちはさん。
はい、こんにちは、
はい、こんにちはさんなのにこんばんはって書いて
あります。こんばんは、
はい、ありがとうございます。歯医者さんで治療中のお目目、ああおめ、あ、治療中の目を閉じるやつね。
はいはい
はいはい、歯医者さんで治療中お目目は閉じているか開いているかの件ですが、
はい、
私が通ってる歯医者さんはお目目に目隠しされまして治療しますって書いてますね、うん、何をされているかさっぱりわからないのでドギマギしますよって書いてますね。これ何やろ、女の人なのかなこれ。
なかなか聞かないですけども、
なんかよく、いや、まあまあそういうことなんですよ、要は、
うん、
うん、別にそういうことならそういう人でいいんですよ、
う
んうん、僕らはちょっと目を開けてないと嫌なタイプの人間なんで、それがちょっと受け入れられないみたいな。
まあもう医者によったらね、目隠しされるとこっていうのはあるんですね。
いやいや、僕もちゃんと目隠ししてもらってますよ。歯きれいにしてもらうときね、
うん、
はやってもらってるから、それは別に怖ないんですけど、
うん、
なんていうの、所作っていう、なんていうの、お作法として、
はい、
歯医者では目を開けていた方がいいのか、閉じていた方がいいのか、みたいなことを問うてるわけですよ、私は皆さんに。うん、あの僕は閉じますとかじゃないんですよ、うん、一般知識、うん、一般常識、
うん、マナー、
通常この場合は閉じますみたいな、うん、いうのがどっちが正解なんかなっていうことを聞いてるだけで、うん、どういうことなんかなと思ってるんですけどね。
あんのかなそんな、
わからん、あんのかなみんなな、
うん、結局人それぞれしか言いようがない感じがしてきたけど、
あんまり歯医者で目閉じるっていうのはないような気がするんだけど俺、
まあ、ちょっと今なんか今口に何か入れようかどうしようか
って、そう口に入れられるもんの話やから、
うん、
やっぱちょっと怖いっすやん。
まあそりゃそうですけどね。
ああちょっとなるべく開けといた方がええんちゃうかなって気はしません、だから何するんかのきっかけがちょっと分かんねえから、
うんうん、
そこをちょっとねって思うんですけどね。
ぐるぐる回るに突っ込むかガリガリ削るに入れるんかいう
とこ分かってますね。そうなんか今からなんか痛くなんのかなみたいな心構えですよ、
うん、
痛いんやったら痛いんで耐えないといけないんですけどいやまさか今ここドリル来ると思わんかったなってな、ね、なるのあるじゃないですか。
いきなりバスッと注射されると思わんかった、
ね、そういうこと、うん、そこをちょっとどうしたらいいかなって考えるんで開けといた方がいいんちゃうかなっていつも思ってるんで、
なるほどね、
みんななかなかいろんなことはあるとは思うんですが、はい、いいと思います。
はい、
はい、お次はね、
はい、
誰や、日和さん、
日和さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、日和さん。あ、何これ、本日の日曜、
は
あ、サバラジオハイライトって書いてますけど、
は
あ、これうちのサバラジオじゃないんちゃうかな。
どこの書き込み、
分からん、サバラジオで多分検索したんちゃうかな。
うーん、
恥ずかしがり屋で画面から出てこない彼女と元かっこ嵐の彼氏がおるで、もう全然
言ってない、何のこっちゃ分からん、
そんなん分かれん、彼女と彼氏おるん、めっちゃええやん。あ、もうこれやめときますわ、これ分からんすわ、うん、
ちょっとさっぱり分かりませんね。
日和さん多分だ他にサバラジオっていうのがあんねやろ、
あるんですかね。
あ、そういうことやってる人がいてるんでしょうね、
うん、
はい、すみません、なんかよくわかりません。
はい、
はい、多分違うと思います。お次はね、
はい、
ネオン38さん、
はい、
ありがとうございます。新仮面ライダーね、
はい、
の特報、
うん、
もう今上がってますよね、特報ね。
そうですね、
はい、逆にもう寄せていくんですねって感じに痺れてしまいましたって書いてますけど、うん、寄せていくの？寄せるってどういうこと？
多分その昔の仮面ライダーのあのやり方そのままで、あの絵そのままで、あの再現してるんですねっていうことじゃないですか。あのわざわざ左手のグループぐいぐいなぜか動かしつかったとかあったじゃないですか。
ああ、あった
あれも元がやってるからっていうことでしょうね。
あ、そう、うん、でもショッカーちょっと営利団体みたいなのになってますよねショッカーただの悪い天野さんとか出てけへんし。
天野さん？
天野なんだ、秀なんとかさん。
ああ、死神博士ね。
死神博士とか出てけへんし、
うん、
ショッカーがまあまあ社会的になってますやん。
そうなんですか？
多分社会的に捨てくると思うやな。
おお。
うん。ああ、なんで、まあまあ、もうちょっと現実感が必要やと思うんで、あの作品には。
うん、それは確かに考えられますね。
どういう現実感を出してくるんかなっていう。うんうんうんうん、多分、ショッカー部分で出してくる、ショッカーをより、
うん、
あの、日本のテロ集団みたいなのを仕上げるか。
うん、
ほんで、多分、ショッカー見る限りでは悪の集団ではないんですよ。
ほう。
ちょっと一部カルト系の集団ではないかなという。
うん、
笑顔で迫ってきてみたいな。正義の団体ですみたいな感じで来て、
うん、
実は裏では悪い奴らみたいな、うんうんうんうん。そんな感じで来るんちゃうかなと思って見てるんですけどね。
なるほどね。
うん。あれも入れてますもん、俺。ショッカーアプリとか全部入れました。
そんなあるの？
あるんですよ。今、もう仮面ライダーのアプリあるんですよ。
何してくれるんですか、ショッカーアプリ。
いろんな人が、うん、いろんな対談したりとか。
対談
と、なんかね、あんまりよくわからないんですけど、
はい、
各界の、 やはり重鎮みたいな人たちと、
はあ、
ショッカーが対話というか、はあ、あの対談みたいなのをして、
は
あ、この人もうショッカーに対してはいいイメージ持ってますねみたいな
何やそれ
そうやろ、なんやって思うんやけど、
うん、
多分ショッカーってそういう団体にするんちゃうかなっていうのがあるんですよ。
はあ、ショッカー言うてるのに。
ショッカーっていう一部カルトな集団に仕上げようとしてるんじゃないかなっていう、うん、
は
あ
は
あ、いう感じが今のところ見とれますね。
は
あ、あのいい人たちと見せかけてっていう、あの普段の人たちを誘導していくみたいな、
うん、
いう感じにちょっと持ってくんちゃうかなっていうのが見えますね。
まあ、今更なんですか、世界征服をもうこれも悪の秘密結社なんかちょっとないでしょみたいなことになってるわけですかね。
多分それ現実的ではないっていう話なんでしょうね、うんうん、
なるほどね、
うん、だからそれちゃんとやって、いやまあまあ多分そっちの方持ってくんちゃうかなと思ってんねんけど、
まあ、確かにね、あの人妙にそういうリアリティ求めるとこありますね。
あ、そうそうそう、そういうの絶対作ってくるじゃないですか、
うん、
おお、だからそういう、まあ、すごいあのすごい飛んだ話じゃなくて、
うんうん、
ショッカーっていうのをどういう位置に持っていくかっていうのを多分すごいやってるんやと思いますよ、
うん、どうあり得るのかっていうところ、
ね、今この時点でその死神博士みたいなの出したって、
うん、
全然意味ないじゃないですか、
うん、なんでそんなことしてるのということになります、
ね、すごいざれ事の話になっていくわけじゃないですか、
うん、どうやって生活してるのってね。
そうそう、だからもうちょっと現実的な世界に持っていって、
うんうん、
そのショッカーっていう、あの善なのか悪なのかよく分かりませんみたいな、
は
あ
はあ、
投稿に持ってくんかなっていうところは今は思ってますね。
まあ今更企業言われてもらって感じしますもんね。
あ、それをもうファイズでやってますんで、
ね、散々やってますもんね
今ファイズとかそういうところでやってますんで、うん、そういう方向性のなんか感じでいくんかなっていう感じは今の現時点では見とれますね、
はいはい、
なのでちょっとすごい楽しみではありますけども、うん、
来年の春か
かな、ね、その前にあのあれ仮面ライダーブラックさん、
そうですね、アマプラでやってくれるんですよね。
そうやね、
ね、
よかったな、アマプラに入ってて。
よかったよかった
なあ、
うん、
あのなんかスタッフ陣がそう、あのすごいそうなんか良くて、
うん、
お楽しみやなと思って、
ね、片答えのキャップがね仮面ライダーですからね。
そうやね、あれでもなちょっとと俺あのブラックとか、
はい、
シャドウムーンとか、
はい、
ちょっとあんまり納得できないんですけどね
というと
なんかトゲトゲしくないみたいな、
全然的に
トゲトゲしてないっていう、
まあ、ちょがっていくのかな。
で、ね、あんまりバイクかっこよくないし、
ちょっと意外なデザインでしたね。
バイクなんかアメリカンっぽくないですか。
なんか CB 改造したカフェみたいなのと、なんか、フラットツインを改造したやつと2種類出てましたよね。
あ、そう、うん、それは何、どっちがどっちってもう分かってんの？
確か、うん、発表されてましたよ。
シャドウムーンのやつは、あ、シャドウムーンちゃんは、ブラックのやつはバトルホッパーでしょ？バトルホッパーがまあまあ重厚でね。
うん。
俺もうちょっとモトクロッサーみたいなのが好きな人間としては、
はいはいはい、
もうちょっとそっちに振ってほしかったなって思うんですよね。
なんか直四のなんかカフェみたいな形してませんでした？
バトルホッパー、
バトルホッパーというか今度のライダーのバイク、そのブラックのバイク、
うん、バトルホッパー自身が直四はあかんやろって思うんやけど、俺
それはもはやバトルホッパーじゃないですね。
そうやろ、そうやろ、重いやん、ジャンプせえや。
いくら生命体とはいえね、
シャドウムーンとかなんか未来の乗り物みたいなバイクになってましたね、
うん、あれ俺が見たのはなんかフラットツイン、あのベンベのフラットツインのカスタムでしたね。
ツインなんかでも、うん、あのスタイル的にだいたいああいうアメリカン的なところに落ち着くねんな、あれ
乗りやすいんかな。
いや乗りやすいんかな、どうなんかなちゃうと思うんやけど、アメリカンってやっぱ使用用途が狭められてしまうやん、うん、
まあね、あれでね、ちょっと砂利道走りたくはないと思うよ。
半端走られへんやん、
ちょっとね、
半端走るんでしょ、どうせ
ドカーン言いながらね、
どうせバーンって後ろ爆発するんでしょ、
うん、やるんかな。
ほんならもうちょっとこう動く系のモトクロスター的な 感じにした方が良くないですかって思うんですけど、
ね、まあ今もっと他にやり方があるのかね。
いやだからストリートで戦うみたいなそんな感じちゃう、うんうんう
ん、ストリートで戦ったら合成もできるしってな。
ああそんな感じだと思うね。スタッフがそうそうたるメンバーなんで、うん、
はいはい、
まあ、なんとかまとめんねやろうなと思ってますけど、まあね、うん、ちょっと大人なライダー作んねやろうなとは、
うん、
まあ、見てる感じ見とれますよね、それはね。
ブラック言ったらね、まあ、今やおっさんの若い頃に見てたやつですからね。
あそう、
う
ん、
そうでしょう。
俺も関係ないもん、ブラックとか。
もう二十歳かそれぐらいの頃ですもんね、僕。
二十歳見てないやん、もう仮面ライダー。
いや、オタクやったからね、私。
あ、見てんの。
まあ、全部は見てませんよ。
RX とか見てんの。
RX はほぼ見なかったですね。
RX に消化するんでしょ、ブラックっていうのは。
別番組ですからね、ブラックの後に RX ですからね。
そうそうそう、だからそれは、まあまあ、要はいわゆる消化するわけですよね。
うん、もう見かけ全然ちゃいますやんかい、最後、
ね。全然、全然、RX の方がバッタになってまいりましたけど。
バッタ感がね、激しいですけどね。
うん、そうやな、もうそういうの、一時離れてた時期ですよね、俺ら。
うん、
もう今、帰らなくてもいいでしょう、みたいな。
まあね、まあ、その辺は。
ああいう感じやったから、まあ、そこ、多分大人な感じ、タッチで仕上げていくんかな。
まあね、ブラック時代もちょっと原点回帰的な感じで作られたとこありましたからね。
うん、ああ、もうあの、元祖仮面ライダーと。
うん、石森章太郎がね、漫画も描いてるわけやし。
ああ、そう、うん。章太郎系の。
うん、最後はね、自分が誰だか分からなくなるってラストですからね。
ああ、そういうことな。
漫画の方は。
ああ、漫画の方はな。
漫画の方はね。
映像の方の実写の方は、悪者倒してよかった。
いやーって終わりちゃいましたっけね。
シャドウムーンと兄弟って言って終わりっていう
最後戦ってみたいな、兄弟なのにみたいなやつでしょ、確か。
その兄弟関係の中で弟殺すなんてみたいな話か、
話やったんちゃうかな、そんなマニメ見てなかったから。
あ、そうやな、まあ、適当でええんちゃいますか、うん、それ
を。まあそんな感じで緩く見たらいいと思いますけどね。
ああそうやな、それぐらいの感じでな、
うん、で詳しい人見ておーっと思ったら思うんでしょうしね、う
ん、だからアマプラなんて今はもうほとんどの日本人入ってるはずやからもう普通のテレビのチャンネルぐらいの感覚で見たらいいと思うで。
かもしれん。
あ、もうそれでやったらいいと思うから。
そうですね。
ああ、それぜひ見ていただければなと、
うん、まあ、楽しみにしましょう。
思ったりします。だからアマプラか。じゃあ、よかったらタダで見れるなと思って。
ありがたい、ありがたいと思いました。
タダじゃないんですけどね。
まあまあ。
あれ一応アマプラにお金も払ってるんですけど。
払われてますからね。
でも、まあまあ、まあまあ、ええなと思って。うん、見ようかなと思ってますよ。
はい。
はい。なんで、ライダーね。
うん。盛り上がってくれたらいいですね。
はい。ぜひ、ここからちょっとしばらくはライダー盛り上がってくるかと思いますので。
そうですね。
皆さん見張ったらっていう感じですよ
ね、
かといって今のテレビシリーズとか別に頑張って見ないでいいんで
まあそれは人それぞれ見てる
そうそう、それは人それぞれなんで、
見てます
もうその平成ライダーのそのすごい進んだところ別に見なくてもいいんで、
うん、
はい、それをもう皆さんご自分で選んでいただいてと。
そうですね、
はい、いう感じでございますんで、はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでこんな感じで
終わりです。
あ、もうしょうがないですね、時間なので。
時間だからね、
前半はこんな感じなので、
はい、
はい、やっていきたいと思いますんで、はい、またいろいろ書き込みください。いただいてるんですけども、
はい、
はい、ご紹介していきたいと思いますんで、
ちょっとしますので、
はい、それはそれでどうぞよろしくお願いします。
お待ちしてます。
はい、いう感じでございますんで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
二人のおっさん、アッタクとピカリが曖昧な記憶を頼りにゆるっと雑談しているだけのポッドキャスト。それがふわふわペリカンラジオ2です。今日も話題がふわふわ脱線していきます。
天津飯ちょっと天津飯
パオ
ちょっとマイケル的な。
パオ
だいたい木曜日更新、ペリカンラジオノートのメールフォームからのお手紙、またはツイッターのハッシュタグ、ペリカンラジオまで、どしどしご意見、ご感想をお寄せください。それではアッタクさんどうぞ。
ラッコラッシュ。Yeah.